はいさい、皆さんお元気ですか？キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もね、ゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。この番組は東京代々木の片隅で鍼灸師をしているおじさん芸が日常のあれこれや皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。皆さん、8月ももう中頃過ぎまして、だいぶね、夏を満喫されてる方も多いと思うんですけども、みんな夏満喫してますか？花火大会だったり、海だったり、プールだったり、あと何がある？バーベキュー、ビアガーデン。僕はね、前回の収録回でもお伝えしたんですけども、検査入院とかがあったんで、なかなかね、夏っぽいことができなくて、唯一夏っぽいこと何かなって思い出したら、フジロックに行ってきました。7月のね、末にフジロックがあったんですけども、苗場の方で。で、3日間あったんですけども、私、3日とも、参加してきました。すごくね、フェス好きのお友達がいまして、彼がね、よくね、一緒に行こうよって誘ってくれるので、なんかね、本当にフェスはほとんど行ったことがなくて、全然そういうのに縁がなかったんですけども、やっぱね、せっかく誘ってくれるんであれば、行こうと思って、フェス素人なんですけども、フジロックの方に行ってきました。ああ、これが有名なフジロックだ。でね、思ってちょっとテンション上がりました。僕ラッドウィンプスがすごい好きで、でそのフジロックの最終日、日曜日にラッドウィンプスが出るよっていうのも教えてもらってたんで、あー、じゃあもう絶対行きたいと思って行ったんですけども、夏のフェスって本当に大変ですね。すごく太陽とこの熱中症に気をつけないといけない、でも体力がものを言うと言いますか。フジロックの会場ってメインステージだったり、なんだろう、レッドステージだったり、なんとかオレンジなんとかとか、なんかそういうステージごとに名前があって、でステージがやっぱり音がお互いが邪魔しないようにすごく距離があるというか、結構ね、一つのステージを移動するのも距離と時間が必要で、見たいアーティストのタイムスケジュールがあるんですけども、それがね、反対の会場だったりしたらもう悲惨で、20分30分歩くんじゃないってぐらいすごい遠い距離を歩くんですよ。でそれ僕びっくりしちゃって、あ、これなんかカツカツにこの人も見たい、この人も見たいって言って、ステージが違うアーティストの見たいような感じで自分のスケジュール組んだら全然見れないなと思って、一日ちゃんとゆっくりしっかり見るんだったらもう3組4組が限度じゃないかって思いました。でもね、とっても良かったです。初日にね、私は出演アーティストのこと正直あんまり知らない人もいっぱいいて、どうしようって思ったんですけども、1日目、バウンディが出てたので、あ、バウンディ聞きたいなと思って、いつもそのうちのサブスクのね、音楽配信でしか聞いてなかったり、ゲイバーでバウンディ歌ってる人がよく歌われるから、それでしかバウンディ知らなかったんだけど、バウンディってものすごく歌うまいですね。すっごい歌うまくて、もう感動して鳥肌立っちゃいました。紅白とかさ、なんか別のライブ映像みたいなやつで、バウンディの MC は割とちょっと生きてるよみたいなちょっとオラついてる感じで、ちょっとあ、うんって思うかもみたいな友達が言ったんですよ。で紅白こんなもんかみたいな感じで、紅白のテレビでも生きてるのとか見てたから、あ、なんかそこら辺ちょっとなんか幻滅したら嫌だなと思ってたんですけども、もうなんか私はもうそれすらもすっごく可愛く見えて、え、バウンディ可愛いって このちょっと生きった MC もめっちゃ可愛いって思いました。でもバウンディに感動して、で2日目は誰だったかな、サンボマスターだったかな、森山直太朗だったかな、を聞いて感動しました。あ、山下達郎だ、山下達郎さんも聞きました。サプライズで竹内まりやさんが出てて、これお恥ずかしい話なんですけども、山下達郎と竹内まりやさんって夫婦なのって皆さん知ってました？これね、結構義務教育レベルで当たり前のことだよっていうね、すごく有名っぽい話なんですけども、私は山下達郎さんも竹内まりやさんも音楽として通ってこなかった人間なので全然知らなくて、で山下達郎さんの歌を聴いてる時にサプライズで竹内まりやが来て、もう後ろのなんか他の観客の方たちがこれはやばいぞ、これはすげえぞみたいな感じで、豪華だと夫婦でこんな今日見れてよかったねみたいな感じでびっくりしてて、でもうえこの二人って夫婦なのって思って、一緒に見てた友達にえごめん山下達郎と竹内まりやってさ夫婦なのって言ったら、えそうだよ、何知らなかったのって、なんて40年生きてきて知らなかったのって言われてまだまだ知らないこといっぱいあるんだなって勉強になりました。あとサンボマスター、サンボマスターってねすっごいなんかCM のさ、マッチだかポカリだかさ、なんか爽やかな感じのさ、ポジティブソングをサンボマスターさんはよく歌われる、そのイメージが強かったんですけど、ちょっとサンボマスターさんの MC が狂気で、狂気じみてて、なんかちょっと怖かったんです。すごい宗教みたいだった。俺はさこの日のためにさこんなして来たんだよ、俺はお前はさそう言ったんだよ、でもな俺はお前を救いたくて、でも俺はみたいな感じなんですよ。え何怖いってなっちゃって、なんかその後ろの女の子がめちゃめちゃ多分好きなんでしょうね、サンボマスター。すごく髪をね振り乱しながら熱狂して、もうほんと歌ってて、サンボマスターの歌全部歌ってて、なんかこのサンボマスターの歌もそうなんだけど、後ろからこの女の子の声がめっちゃ聞こえてきて、なんか私この女の歌を聴いてるのかサンボマスターの歌を聴いてるのか途中分からなくなっちゃって、怖かったっていうでも総じて本当にとても良かったです。最終日ね、ラッドウィンプスがもう会場が広いからさ、どこからでも一応ステージは見えるし、大きいスクリーンとかに映ってて、どこからでも音楽は楽しめるんですよ。で、折りたたみ椅子とかに座りながらゆっくり聴いたりもできるし、木陰にね、椅子置いて、そこから流れてくる音楽を楽しむとか、ビール飲みながら楽しむとか、そういうね、楽しみ方はすごいあったんですけど、ラッドウィンプスだけは、本当に目の前の方で見たいって思って、結構前、もう何十分前ぐらいからちょっと前の方にもう詰めてっていう感じでステージのすぐそこまで見れたんですけども、もうね最高でした。僕大学の時なのかな、大学1年生ぐらいの時だと思うんですよ、ラッドが歌を出し始めてデビューしたのって。でその時から知ってるので、もうかれこれ20年ぐらいが好きだなって思うアーティストだったので感動しましたね。まあラッドウィンプスに関しては個別でねラッドのライブとかにも行ったことはあったんですけど、やっぱり席遠い場所でなんかこんなに近くでこの野田洋次郎さんを見ることはなかったので、非常にもう感極まってちょっと涙目になっちゃって、あれ泣いちゃいました。本当に僕よく分かんなかったんですよ、ライブのさコンサート映像とかさ PV とかでさ、ライブ会場映した時にめっちゃ泣いてるじゃんみんな、すごいなって思ったの、泣けるんだみたいな、こんなに感情移入することってあるんだって、多分自分ないだろうなって思ってたんだけど、 もう私野田洋次郎さんのおかげで無事に泣くことができました。本当になんもう感謝したい。もう一緒に行ってくれた友達にも感謝だし、もうフジロックのもう全てに感謝したいなと思いました。さてフジロックの話はさておき、今回はね夏っぽいテーマを話したいと思います。ズバリ本当にあった怖い話。キャー本当にあった怖い話ね、夏っぽくね、たまにはホラーなんぞ、ホラーのお便り会っていうのをねちょっとやってみたかったんで、今日はねインスタグラムの方で募集したらね、みんなねすごい本当にあった怖い話をねいっぱい持ってるの、体験談で。なんかね人怖い、幽霊怖いみたいな、なんかモラル怖いみたいな、なんかいろいろ怖さの種類っていろいろあるんだけど、本当にねいっぱいあったから、それをね紹介していきたいと思います。ちょっとねあのインスタグラムの質問箱でやったので、あのお名前はねちょっとユンタクネームとかはないんですけども、ちょっとイニシャルとかでね紹介しますね。まずはこちらから、王さん、友達と新宿の発展公園に行ったんだけど人一人通れる道を縦に並んで歩いてたら、友達が急に私のところに来て、さっきすれ違った人ちょっとおかしくなかったって言われた。私は友達の背中しか見てないし誰ともすれ違わなかったんだけど超怖い。発展公園っていうのはね、まあゲイがちょっと集まって少しなんかマッチングしてエッチなことをするような場所があったりとかもするんですけども、良い子のみんなは行かないようにしてくださいね。でもねマジで発展公園とか、要はゲイがちょっとエッチな目的で集まる場所っていうのは人気がいないところなんですよね。当たり前なんですけど、どっかのトイレだったりだとか、どっかのこの発展公園だとかなんですけど、なぜゲイはそこに集まりやすいかというと、やっぱ人通りがないから、人が少ないからなんですけども、そもそもなぜ人が少ないかっていうと、もともと心霊スポットなんですよねゲイが集まる場所って本来はもともと心霊スポットで有名なところがすごい多いんですよ。で肝試しとかでももう寄りつかなくなったようななんかところをこのゲイがちょっと集まり出して発展バカするみたいなのはあるっぽくて、なのでちょっと有名なゲイの発展公園みたいのを調べると、ゲイとかっていうキーワードよりも心霊現象とか幽霊とか心霊スポットとかって出たりするんですよ。まるまる公園スペース心霊スポットみたいな、だからもうゲイとかじゃなくて、もともと心霊スポットで有名だったりするところがゲイの発展行為になりやすいっていうのを私は聞いたことがあるので、このね王さんが行った公園も多分もともと心霊スポットで有名なところだったんだろうね。っていうかさ、嫌じゃない？でもちょっとこの性欲が勝っちゃってて、あーなんか思ったよりゲイ人いないなーみたいな、まああの人でいいかみたいな感じでちょっとエッチなことしようと声かけたら幽霊だったとかって、もう最悪じゃないこれ僕どっかで行ったことあるかな、このポッドキャスト始まって以来どっかで話したことあったらごめんなさいなんですけど、この発展公園エピソードの怖い話があって、昔ゲイバーで働いた時に発展公園でちょっとエッチなことをしてたら、なんかフェンスと木の間とかだったのかな、でちょっとイチャイチャしてチューして ちょっとまさぐろうとしてふと上を見たら首吊り死体があったみたいな首吊り死体があってってなって逃げて帰ったみたいなのをお客さんから聞いたことがあって待ってあんたその後どうしたのみたいな、いやもう怖くて帰ったわよって通報したとかっていう話をしたんだけど、なんかね10年前くらいにお会いしたお客様だったんだけど、その人元気かな、今それを思い出しました。だからね皆さん発展公園は本当に注意してくださいね心霊スポットのところ多いからね、怖い、友達にしか見えてないってことは友達発情があったんだろうね。王さんありがとうございます。 S 君、寺に住んでた友達の家目の前は墓で、真夜中にマリオカートをしてたら本堂のセンサー付きチャイムがずっと鳴るし、襖がガタガタ言って怖かったです。ゲームは最後までやり遂げた後に和尚を起こしましたポルターガイスト現象が起きて、でもあなたゲームちゃんと最後までやり遂げたんだね、ゴールはちゃんとしてから和尚を起こしたんだねゲームしたい欲が勝つって結構すごくない、あなたも。でももしかすると霊は楽しいところに集まるっていうので混ざりたかったかもね、マリオカートにね。あのマリオカートってあの幽霊のさキャラいなかったっけ、テレサいなかったっけ、使えないそいつ、そいつがね勝手にCPU で参加してめっちゃ強かったらね、多分そいつなんだろうけど、お墓は、お墓、まあ、お寺は出るんですかね。いやー、怖い。ではでは、次、行きましょう。Y さん、ふんどし持参で某和室風ラブホを指定されて集合したら、1時間相撲を取らされて解散したこと。怖い。これはさ、ふんどしじさんで一応エッチな目的で行ったら、まさかのエッチなことはなくて本当に相撲を取って解散したってことだよね。怖い、やだ、やだごめんなさい、これめっちゃ優勝かも、やばい、待って、信じられないふんどし集合で相撲、そういうフェチの人だったのかな。これはねごめんなさい、広げようがないのでもうそのまま次に行かせてもらいます。ワイ君ありがとうございました。え、怖い。 W さん、引っ越し1ヶ月で30代180センチ以上の男にベランダに侵入され、寝室を覗かれてしこられました。これ人怖いですね。ストーカーってことでしょ、これ1階なのか2階とかにもよるけどさ、ベランダに侵入されて寝室、超怖い。これちゃんと通報した、それともあれかな、目覚めてわーってなったら逃げていったのかな。うわー、なんかこの後の事後が聞きたいですね。なんかさ、本当に今回のねお便りね、人怖いがめっちゃあるんですよ。ゲイの出会いアプリがあるんですけども、ゲイの出会いアプリの人怖いエピソードめっちゃ多くて、内門で電車での寝顔かわいいとか、家に入る前いつも同じポケットから鍵出してるよねってメッセージ来たっていうのとかね、もうめっちゃ怖くないですか。電車での寝顔かわいいねってのはまず電車が一緒だし、家に入る前いつも同じポケットから鍵出してるよねっていうのは見てるってことでしょ。その瞬間を、ドアを開ける瞬間を見てるってことで、っていうかさ、同じポケットから鍵出してるよねって当たり前じゃないこの指摘ムカつくんだけどあとね、内門で怖いのは、 内門で飲んでる時にムラムラしたからハウリングしたけども一件もいいねが来なかったことこれね、内門って知らない人はさ、わかんないと思うけど、この合図ができるんですよ。今このなんだろう、今会えますみたいな、今暇してますとか、なんていうかな、メッセージしたいです、チャットしたいですとか、誰かご飯行きませんかとかっていう、この合図を発信してて、そのアイコンにね、その合図がつくのよ。このハウリングっていうんだけど、吠えるっていう意味で、でそれがついてる人は比較的暇な人が多かったりとか、今出会いを求めてるとか、やり取りがしやすいみたいなのがあるから、いいねとかさ押しやすいわけ、メッセージも送りやすいとかっていうのがあるんだけど、そのエッチなことをしたい時も使えるわけ。やっぱムラムラしてますってハウリングしたら、今から会いましょうって言ってさ、セックスのアポイントメントを取れるようなさ、あれがあって、大抵さ、そのハウリングをすると表示されるから、この今ハウリングしてる人いるかなっていう一覧に載るので、ちょっとね、自分はこのムラムラってハウリングはしたくないけども、そういうハウリングしてる人いるかなみたいな感じで、一覧で見れるからさ、だいたいさ、それに足跡というかつくんですよ。閲覧履歴が結構閲覧されやすくなってて、だからエッチなハウリングをする人は割と反応がもらいやすいんですよで、この方は T 君は内門で飲んでる時にムラムラしたんだけど、ハウリングしたけど一件もいいねも来なかったっていうのが本当にあった怖い話として投稿してるんですけども恐怖だよね一人ぐらいいるだろうってね、一人ぐらいちょっと誰かとやれるだろう、ワンチャンエッチね、私が行けなくても変なおっさんからはね合図来たりとかアピールあるだろうみたいなさ、そういうのあるよね。でも来なかったんだよね怖いねあとはね、夜寝苦しくて起きてトイレに行った、廊下にある鏡に女が映ってて、その女は長い黒髪に白い肌で、顔の下半分が真っ赤な血に染まってたの。びっくりして鏡をよく見たら私だった寝ながら大量の鼻血を出してお化けみたいになってた。自分で自分の幽霊っぷりに触れ上がった怖い話ですこれはね、ゆきちゃんっていうね、ゲイバーで知り合った女の子なんだけどゆきちゃんね、マジ色白いので、ちょっと眉毛も薄くて、髪はね、黒髪ですっごい長い綺麗な髪しててさ、小顔だからさ、髪に隠れるわけよ、髪がだからね、めっちゃわかる、幽霊っぽいこの子で、ごめん、大丈夫だった、大量の話出してあんたどうしよう、もうなんかさ、いっぱいさ、お便りがありすぎてさ、なんか面白怖いのもあるしさ、なんか幽霊怖いのもあるからさ、混ぜてたらさ、私テンションがおかしくなっちゃってて、今なんかどれをしよう、これも怖いよ、幽霊怖いねこれね。R 君、小学生の頃、玄関横のすりガラスに長い黒髪の女の人がへばりつきながら、開けてくださいと何日も来た。怖い、宗教とかじゃないんだよね、玄関横のさ、すりガラスにへばりついてるってことはさ、これ幽霊じゃない可能性ない、ワンちゃん、へばりつきながら開けてください、お父さんの不倫相手とかありえない、これもしかしたら幽霊じゃない可能性ありますね。いやでも怖いね、小学校の R 君にしか見えてない可能性あるから、開けなくてよかったねマジ、開けてたらもうね今頃みたいなね、怖い。あとは H 君、子供の頃母親と歩いてる時に全身怪我だらけで足引きずら りながら歩いてる人とすれ違いました。母親に今の人すごかったねって話しかけたら、母親は何のことっていう反応で、振り返ったら誰もいなかった。あー怖いね、子供にしか見えないパターンのやつだこれさ。本当にあった怖い話系のドラマだったら、振り返ったらその人もこっちを見てて、あれだよね、お前俺が見えるのかって言って付きまとわれる怖いエピソードが始まるパターンのやつだね。よかったね、いなくなってね、すぐね。じいさん、ナースをしていますが、夜勤中に浴室の前を通った時に室内からナースコールが鳴ってビビりました。あのさ、夜の病院ってさ、なんであんなに怖いんでしょうね。俺もこの前検査入院で夜寝る時に思った。9時の消灯がそもそも早いしさ、あの夜の時間が長いんだよね。電気を消してからの夜の時間が、トイレ行くにしてももうシーンとしてるしさ、看護師さんってほんと大変だよね。どんどん強くなっていくよね。でもね、あ、こういうのよくあるよって、ナースコールあるのはよくあるみたいな感じで聞くからさ、マジでもう尊敬してます、ナースさん。これあの人怖いとかゲイ怖いエピソード。 K さん、発展場で掘られていたら扉の隙間から彼氏に見られていたことその時点ではオープンリレーションシップの関係ではありませんでした怖すぎる発展場っていうのはね、もう何回もこのラジオでも言ってますけども、ちょっとねエッチなことをする目的で集まる場所なんですけども、そこでねいい人とマッチングしたらちょっとエッチなことするみたいな場所がねあるんだけどさ、それのその場所にさ彼氏がいることもさ、そもそも恐怖だしさ、それ扉の隙間から彼氏に見られてたっていうのが恐怖体験すぎるどうなったの？そこで彼氏に見られてたからわってびっくりしてやめたんだったら彼氏怖いです。でも扉の隙間から彼氏に見られてたっていうので、それでもなお常時を続けてるんだったら K さんが怖いですで、なんなら彼氏も混ざってきただったら二人怖いです。カップル怖い、でもこの後修羅場だね。うわー、嫌だな嫌だな。彼氏に浮気現場を抑えられるっていうのはね、もうとんでもなく怖い。想像したら私も鳥肌が立ちました。次はね、酔っ払い怖いいきますね。123、飲み屋で割と酔って〇〇を歌おうって提案したら、それ10分前に歌ったよって言われたことこれ記憶ない怖いですよね。え、嘘でしょみたいな自分の行動、10分前のさ行動すら覚えてないっていう怖さだよねわかる。でもさ、俺さ、これさインスタグラムでさシェアしたらさ、え、これ〇〇のことじゃないって言ってさ、全然違う人からさ、4人ぐらいからさ、来たんですよ。この投稿したの〇〇でしょって言って、全員違う人だったのだから10分前の記憶がない人っていうのは一定数いるみたい。こういう飲み方でこういう怖い体験してる人は一定数いるから安心してください面白すぎる。もうこれめっちゃ怖いよ。これもう、これ人怖いね。これはね、里芋くん、夜中目が覚めたら知らないおじさんがこちらを見ていた。昼間見かけてついてきたとのこと怖くない？これさっきのさ、引っ越したてでベランダに侵入されてしこられたみたいなのもあったんだけど、夜中目が覚めたら知らないおじさんがいるってもう単純に怖いじゃないですか。結局人が怖いみたいなさ、でさ、こちらを見ていたってもう このさ、投稿の後が知りたいわけですよ、私は。もう、追い出したのか、戦って追い出したのか、もう即通報したのか、逃げてったのか、え、どうなったのって、こちらを見ていただけの投稿で終わったらさ、めっちゃ怖いし、この、昼間見かけてついてきたとのことってさ、格好分けで書かれてるんだけど、これ話したってこと？話して、え、誰ですかって言ったら、いや、可愛いなと思って、昼間見かけて可愛いなと思ったから、ついてきたんです、みたいな。会話してたらもっと怖いんだけど、これさ、でもさ、ニュースとかにあるじゃん。部屋いたら侵入して知らない男がいたとかさ、あの、シャワーの上の通気口から侵入してて住んでたとかさ、反動してたとかってあるじゃない？めちゃめちゃ怖いよね。本当に。この自分の家に知らない誰かが侵入してたら。マジでこれさ、本当この後の話をね、教えてほしいです。里芋くんお願い、ぜひね、後の話投稿してください。別日のお便りでお願いします。でね、今のがちょっと最後ですね。多分ね、もっとあるけど、もう埋もれちゃってね、今日はね、長くなりそうなんで、ここまでとしたいと思います。本当に怖い。幽霊も怖いし、人も怖いし、あの、なんていう、状況怖いもあるからさ、いや、楽しかった。ちょっとね、あの、夏、まだまだ暑いからね、これで少しでも、ヒヤッとできたら嬉しいです。皆さん、このお便りを聞いてさ、俺ももっとあるよっていうね、すごい面白い怖いエピソードとかあったら、ぜひ、あの、皆さんからのお便りもお待ちしています。それでは、本日のキャンのユンタクラジオはここまでにしたいと思います。キャンのユンタクラジオでは、皆様からのお便りや感想、いいね、何でもいいのでね、コメントとかね、皆さんからのリアクションをお待ちしております。Google のね、お便りフォームでもいいですし、X のアカウント、Instagram のアカウントとね、あの、キャンのユンタクラジオで検索するとすぐ出てくるので、そちらもフォローしてくれたら嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。